今日はちょっと平和ということを思いながら、聖書からメッセージを受け取りたいと願っています。憲法記念日ということもあって、平和という思いを新たにしながら聖書を読むことができたらいいなと願っています。今日のヨハネ福音書15章もそうですけれど、聖書はですね、命について語っています。その聖書の語る命はいろんな表現でなされるんですけれど、時に永遠の命と表現されたりもします。で、私たちはその聖書に明かしされている永遠の命、それは何だろうかって思いながらも、けれどもその永遠の命に連なって生きていきたいと願っている、そういう一人一人だと思うんですね。じゃあ命って何でしょうか。改めて問うと難しく感じられるかもしれないし、ましてやその問いに言葉で答えようとするとみんなが納得するようなそういう答えはないかもしれない。でも私たちは知っていると思います。命っていうものが何か、日々の日常の生活の経験を通して知っている、感じている、感じながら生きていると思います。例えば植物が日一日と成長していく姿、そして子どもたちが笑い合っている、そういう姿の中に命を感じないでしょうか。一人の人が誠実に生きている、そういう姿を見るとき、そこにその人が健康かどうかということじゃなくって、そこにその人なりの生き方、命を感じないでしょうか。自分自身の中に命があると感じられる瞬間もあると思います。多分私たちは自分で大概の場合正確に分かっていると思います。今自分の中に命が生き生きと働いているのか、いやそうじゃないのか。特に自分の中で命が生き生きと働いていないときに、そのことを思うと心が辛くなるときないでしょうか。でも一番怖いのは、命が自分の中で生き生きと働いていない、そのこと自体ではなくって、自分の命が生き生きと働いていない、輝いていないということを自分自身で認めようとしなくなるときが一番怖いと思うんですね。それは自分のありのままの姿を見たくないっていうときです。だからでも本当は知ってるんですね。本当は知ってるけど見たくないからどうするかっていうと、見ないようにする。で、見ないようにしようと思っても知っているんですね。だから心が落ち着かない。その落ち着かない心を自分で説得しようとする。見なくてもいいんだと。そういう理由を並べ立てて、そうやってまた命から遠ざかっていくっていうことが日常的にあると思うんですね。でも私たちはやっぱり神様を求めて生きていきたいし、神様からの命、そういう命につながって生きていきたいと思っている。だから今聖書をご一緒に読んでいます。今日の聖書はその命についてどのように表現しているのかということを読んでみたいと思いますけれど、ヨハネによる福音書の15章の1節をどうぞご覧ください。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。一旦ここまでにしたいと思います。賛美歌でも歌いました。イエス様は誠のブドウの木なんだと。そしてイエス・キリストの福音を信じようとする者はそのブドウの枝なんだって言ってるんですね。別に本当はブドウじゃなくても何でもいいんだと思います。ただこの聖書が書かれた背景、その時代その地域においては多分ブドウがとっても身近な植物だった。みんながそのブドウを通して命を感じることができた。だからブドウなんだと思います。いずれにしてもヨハネ福音書15章はイエス様がブドウの木であって、私たちはそのブドウの木につながる枝なんだって言っています。 もちろんこれは例えであり比喩ですね。何が言いたいかっていうと、枝っていうのは木につながっているときに初めてその幹から栄養を受けるんだっていうことが言いたいわけですよね。つまりここで語られているのは命のイメージですね。命はどこから来るのか、何につながっているときにその枝に命が宿るのかっていうことを言っていた、言いたいわけです。当然私たちにとって命はイエス・キリストから来る、神から来ると、そういうメッセージを聖書から受け取りたい。ヨハネ福音書15章はそのことをブドウの木とブドウの枝という例えによって、そういうイメージによって語ろうとしています。命何なのか、とてもいいです。でも言葉で説明することが重要なんじゃなくて、感じること、そして感じて生きることが一番大事なんだと思います。私たちは今自分の心の中に、自分の生き方の中に命があるんだろうか、ないんだろうか、人に聞くんじゃなくて自分で問わなければいけないと思います。できるならば命を感じて生きていきたい。その命というのはイエス・キリストの福音によって示される、そういう命です。その命に生かされて生きていきたい。ブドウの枝がブドウの木につながるときに初めて栄養分を受け取るように、私たちもイエス・キリストの福音にとどまり続けるときに命を与えられるんだ、そういうメッセージですね。もっとはっきり言うならば、ブドウの枝は自分の力で実を結ぶことはできないって言ってるわけですね。ブドウの木につながって初めてブドウの枝は実を結ぶことができる。私たちも同じ、自分の力で実を結ぶことはできない、そういうメッセージですね。イエス・キリストにつながることによって初めて私たちは命を輝かせることができるって、そのメッセージ受け取りたいと思います。ブドウの枝があってブドウの木があって、命は木から枝へと伝えられる、そういう命のイメージをヨハネ福音書15章は伝えていますけれど、そこからもう少しそのイメージを発展させていきます。何を言ってるのか、イエス・キリストにつながるっていうことはイエス・キリストの愛につながり続けることなんだとイメージを膨らませていくんですね。イエス・キリストの愛、何だろうか。福音書にイエス様の姿いろいろ描かれていますけれど、いろんな姿で見せてくれます。先週は湖の上で弟子たちが船漕いでいるとき、風が吹いて船が出て弟子たち怖くなった、そのときイエス様がいないことに弟子たち気づいて本当に怖くなって祈った、そのとき向こう岸からイエス様が歩いてくださった、そういうイエス様、あるいは5000人の男の人と女性子供に5つのパンと2匹の魚で満たす、そういうイエス様の姿、いろんなイエス様の姿が語られています。でもイエス・キリストの愛、その愛を福音書はどのように究極的に表現しているかというと、やっぱり十字架に触れざるを得ないと思うんですね。十字架の愛っていうものがやっぱり取り上げられなくてはいけない。十字架の愛っていうと難しいけれど、思い切って大胆に一言で言うならば、自分の大事なものを他の人のために差し出すっていう、そういうことですよね。それを十字架の愛ということは、自分の命を友のために差し出したという言い方で表現しています。もちろんですね、こういう戦争に向かって社会が進んでいるこの時に、自分の命を他の人のために差し出すということのイメージ、気をつけないと危険な方向に使われます。けれども、そのことを十分に踏まえた上で、なおかつそれでも言うならば、やっぱりイエス・キリストの愛、そのことと十字架っていうことは切り離して語れないわけです。私たちはイエス・キリストの愛にとどまりなさいと今日の聖書を通して言われているけれども、その愛は自分のものを、自分の大事なものを誰かのために差し出す愛なんだと聖書はそう言っているように感じます。できるんでしょうか。もし私たちが生きている中でそういう瞬間もあると思うんですね。いつもはできなかったとしても、ある瞬間に 自分の大事なものを誰かのために分かち合うことができる瞬間もあると思います。でもそれは私たちが自分の中に素晴らしい愛を持っているからではやっぱりなくって、今日のヨハネ福音書15章が言っているように、ブドウの枝がブドウの木のブドウの幹につながっているから栄養が与えられているように、私たちもイエス・キリストの福音につながっているから私たちの中にそのイエス様の愛が与えられている、その愛を私たちは誰かと分かち合うことができるんだ、そんなふうに信じられたらいいなと思うんですね。愛し合うという言葉で言っているのはそういうことではないかな。ヨハネ福音書15章が言っている愛し合うということはそういうイメージなんじゃないかなと思います。愛するとか愛し合うっていうのは抽象的な絵空事ではなくって、自分の大事なもの、自分の命を誰かのために差し出すわけですから、当然痛みが伴うわけですね。それは言葉だけではできない、具体的な行動を通して自分に与えられている大事なもの、いやもちろん肉体的な命じゃなくてもいいけれど、それはいろんな形をとると思います。時間であったり、お金であるかもしれない、エネルギーであるかもしれない、思い祈りかもしれない、他の誰かのために分かち合う、当然しんどいな、でもそれが愛し合うっていうことの意味なのではないかと思って、もう一回聖書を読んでみたいと思います。ヨハネ福音書15章の12節から、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。この聖書の言葉を本当に気をつけながら今この時代状況の中で改めて受け止めたいと思います。平和ということを思いながら今日残された時間少し踏み込んでお話をしたいと思います。今日本は明らかに危険な方向に向かって進んでいると思います。安倍首相をはじめとする日本政府や自民党の関係者は明らかに戦争ができる、そういう体制づくりをしていると思います。着々と法律を変えていっています。皆さんご存知の通りです。特定秘密保護法、あるいは集団的自衛権の解釈を変えたりする、現にある法律を変えたり、あるいは無視して都合のいいようにねじ曲げて解釈しているんですね。日米ガイドラインというものも改定されていきました。本当に大きな転換点なんだろうと思います。日本国憲法があるのに集団的自衛権という名のもとでアメリカとともに戦争を行う体制を作ろうとしているということを、本当にその現実に向き合うのは辛いことでしんどいことですけれども、見逃してはいけないことなんだと思います。マスコミに圧力を加えて政府や政府の行っていることに批判的な報道をさせないようにしている、そういう動きもある。そしてマスコミが自粛をしている。テレビや新聞ではあまり報道されないかもしれませんけれども、インターネットなんかを見ていると、今沖縄の辺野古で本当に暴力的なこう行為が行われているということを知ることができます。沖縄では基地の建設反対の運動が身を挺してなされている。私たちも募金を送りました。そういう募金が昨日転覆させられて、乗っている人がやっぱり海に溺れていく、そういう状況が行われていっているんですね。いろんな圧力、具体的な暴力によって押しつぶそうとしている。そういう動きは政府だけが主導しているのではなくって、社会の中にもやっぱり少しずつ広まっている。日本社会の一部の人は排外主義とか憎悪を煽るような言動を繰り返していると思います。一昔前なら到底口に出すことなんかありえなかったような、ヘイトスピーチっていう言葉聞いたことあると思いますけれど、インターネットを少し検索してみれば、それ目を覆いたくなるような、本当に人の命を傷つけるような言葉があふれています。 先週水曜日と木曜日、4月29日から30日にかけて、札幌北港協会で第75回の北海教区定期総会が開かれました。でこの総会において平和に関するいくつかの特別決議案、そして議員提案が提出されて可決されたんですね。6個、いつもよりも多いわけです。なんでこんなに多いのか。議案名だけ6個、長いですけどまた硬いですけど読んでみます。議案第18号、安倍政権の進める国家中心軍事力拡大の国づくりを阻止するための行動を推進する決議に関する件、これ1つ目。2つ目は議案第19号、政府による沖縄辺野古米軍新基地建設の強行に反対し沖縄の民意の実現を求める運動を推進する決議に関する件。3つ目、議案第20号、日本にあるすべての原子力発電所の建設再稼働を中止しすべての原子炉の廃炉を目指す行動を推進する決議に関する件。4つ目、議案第21号、アイヌ民族の権利を回復する運動の推進決議に関する件。5つ目、議案第25号、日米防衛協力のための指針改定に抗議しその法制化を阻止するための運動推進決議に関する件。そして6つ目、最後、議案第26号、日本軍慰安婦問題の解決を目指して歴史修正主義に抗し過去の歴史責任に向き合うための運動を推進する件、ね、いろんな意見、いろんな思いがあると思いますけれども、私自身は平和に関するこのような決議がきちんと可決されるような北海教区にいられることを心から感謝したいと思っています。でも当然のことながら北海教区にいる全ての人が私と同じようなものの見方をするわけではないんですね。今回の教区総会でもやっぱり今までの教区総会でもそういう意見出されましたけど、やっぱり出ました。なんで教会でこんな社会問題を扱うんですか。教会は聖書の話をするところであって社会の、ね、そういうことに関わるところじゃないんじゃないですか。教会にはいろんな立場の人がいます。ある一つの立場を強く押し出すことは立場をことにする、違う立場の別の人を排除することになるので、そういうふうなことはやめてほしいと発言する人がいました。皆さんはどのようにお考えでしょうか。誤解してほしくないのは、私の意見を皆さんに押し付けたいということではないし、牧師だから信徒はその意見に反対してはいけないということではもちろんないわけです。そうじゃなくって、牧師である信徒であるということじゃなくって、一人の信仰者同士として自分が信じるものをやっぱり語らざるを得ないと、この時代の中でそういう思いに、よって今お話をしているというふうに、理解をしていただけたらと思います。丁寧に、詳細を語る時間はないので自分が信じるところを端的に語ろうと思いますけれども、まずイエス・キリストの福音、神様の思いっていうのは教会の中のことと外のことというふうに本当に分けられるんでしょうか。聖書の語る平和、命のメッセージというもの、それを犯すものは教会の外にはないんでしょうか。聖書のメッセージを信じるからこそそのように人の尊厳を傷つけ命を傷つけるものにノーと言うべきなのではないんでしょうか。逆の言い方もできます。自分の主張をしないということも一つの立場、表明だと思います。特に明らかに人の尊厳が傷つけられたり侵されているときにそのことに何も言わずに黙っているというのは中立なように見えて中立ではないと思います。すなわち自分のことじゃなければいくら他の人が傷つけられても構わないんだという立場を選んでいるということにならないでしょうか。神様の御心がここにあると人にははっきりと完全には分かりませんけれども、こっちの方向にあるんじゃないかと信じてならばその方向に祈り行動していくことがやっぱり誠実な信仰者の姿なのではないかと思わされるんですね。声を上げるっていうこと、具体的に行動を起こすっていうのはとってもしんどいことです。 特に自分よりも強い人たちを相手に行動するときはとってもしんどいし怖いでしょう。でも神様の御心はどこにあるんでしょうか。私たちはそのことをやっぱり一番にしなければいけないと思います。本当の意味で神を求めてイエス・キリストの福音を信じるものならば、取るべき行動は見えてくるのではないかと本当に信じています。神様っていうものを一人一人がどういうふうに考えるのか全く違うと思うんですね。いろんな神様の理解がある。人は結局神を知ることはできないからバラバラだと思いますけれども、自分の生き方を通して聖書を読むときに、やっぱりここに神様の平和のメッセージ、命のメッセージがあると信じ告白せざるを得ないと思うんですね。愛し合うっていう聖書の言葉を今日は平和ということに関連して踏み込んで理解をしようとしています。皆さんの中には違った理解をする人も当然いらっしゃるでしょうけれども、私はそのようにしか理解できないし、そのように理解することが平和の神様を信じることであると信じています。愛し合うっていうことはどういうことなんでしょうか。そういう大事なことに触れないこと、それが愛し合うことなんでしょうか。私にはそのように思えないので、聖書を本当に祈りながら読みたいと思っています。一言祈ります。神様、どうぞあなたが私たち一人一人を祝し守り導いてください。平和の神がこの場にいらっしゃり、私たちに命を与えてくださることを信じますから、与えられた場所で精一杯生きていくことができますように、具体的な行動を通して互いに愛し合うことができますように、私たち一人一人を強めてください。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。